主の前に自らの心臓を告白したのです。ヨブという人は当時一番、主の御心にかなうものだったんです。彼は私は自ら恨み塵灰の中で食いますと叫んだのです。多くの詩編を書いたアサフという人は、私は愚かで悟りがなく、あなたに対しては獣のようであったと告白したのであります。イサヤは、災いなるかな、私は滅びるばかりだ、私は汚れた唇のものだと告白しています。ペトロは、主よどうか私から離れて、私は罪深いものですと叫んだのです。ヨハネは清い主を見たとき、その足元に倒れて死にのようになったと言っています。このように自分のわがままを告白した人々は、罪の許しを得ただけではなく、喜びに満たされるようになり、主の皆を褒めたたえるものとなったのです。例えばダビデは、幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人は幸いなことよ、主が咎をお認めにならない、心に欺きのないその人は、心に欺きのないその人とは結局心の貧しいものであります。主の望んでおられるのは正直になることです。正直になる人は、主税人のように、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいという態度を取ることようになります。主に与えられている名前の一つは、罪人の友という名前です。非常に素晴らしい知らせではないでしょうか。万物の作り主なる神、万物の支配者であられる神は、罪人の友と呼ばれています。すなわち、主はどんな人を受け入れてくださるなのでしょうか。どのような罪人でも身元に来るものを拒まないで受け入れてくださると聖書は言っています。私の元に来るものを私は受け入れます、拒みはしない、決して捨てませんと約束されています。どのようにして受け入れられるようになるのか、もちろん主は喜びを持って許してくださり、義と認めてくださり、受け入れてくださいます。いつでしょうか。今朝も読みました歌の中で、今と確証されたのです。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。明日まで待たなくてもいい。これこそが聖書の喜びの訪れです。心の貧しいものは幸いですとイエス様は言われたのです。心が貧しいとは一体何でしょうか。主の前で自分の貧しさ、惨めさ、足りなさを隠さないで素直に認めることです。例えばパウロもそういう人だったのではないかと思うんです。前にも言いましたんです、言いましたように、パウロは救われた時、それから何十年後で主に仕えた時、それから殉教の死を遂げる前に自分についていろいろなことを書いたのです。主に出会った時、人として召された時、特別な使命を与えられた時、彼は自分について何と書いたかと言いますと、私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。 リストを徹底的に憎んだだけではなく、誤解してしまっただけではなく、イエス様を信ずる人々を迫害してしまったからです。その時、まあ、彼は コリントの教会の、まあ、一人の長老に次のように頼んだのでありましょう。彼の目は非常に悪くて、自分の手紙を書くことができなかったんです。ですからいつも人に書いてもらったんです。まあ、彼は一人の長老に頼んだでしょう。用紙と筆を持ってきて、人たちのリストをちょっと作ってもらいたい。はじめにもちろんペトロ、ヤコブ、ヨハネの注に書き、もし終わりにまだ書く余地があるならば、一番下で一番小さな地で、人たちの中で一番小さなものをパウロと書きなさいと。まあ、彼は本当に、まあ、へりくだっていたのです。ペトロ、ヤコブ、ヨハネたちはね、教育を受けていなかった、まあ、普通の理容師たちだったんです。パウロは最古の学問を受けたものであり、まあ、立派な学者でした。けども彼は首都の出会いによって完全に変えられ、結局心の貧しいものとなったんです。その現れとは、私は人たちの中では最も小さいもので、人と呼ばれる価値のないものです。それから彼は本当に命がけて主のために働き、伝道し、福音を述べ伝えたのです。まあ、数年後で彼はエペソにいる信者たちに手紙を書いたんです。その時からは人たちについてよりも、まあ、生徒たちについて、まあ、すなわちイエス様を信じ受け入れた人々について書いたんです。用紙と筆を持ってきて、生徒たち、イエス様の恵みによって救われた人々のリストを作りなさい。あなたの知っている信ずる者の名前全部、まあ、書き連ねて、そしてなお神の余りがあったら、まあ、その一番下に一番小さな地で、生徒たちのうちで最も小さなものをパウロと書けなさいと言ったのです。エペソ書の38節に、すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人にも伝えるためにうんぬんと書いてあります。結局パウロは、私は信ずる者のうちで一番小さなものです、みんな私よりも素晴らしい、私はダメである。これは心の貧しくなったパウロの告白であります。そしてこのパウロは、まあ、自分の生涯の終わりにあたって主にあっての息子、まあ、テモテに、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったことをあなたは知っている、用紙と筆を持ってきて罪人のリストを作りなさい。そして今度は逆です。一番初めに一番大きな地で罪人の頭パウロと書きなさいと言っています。テモテ第一の手紙一章中五節に、キリストは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。一番ひどいやつですと。まあ、心が貧しいとは一体何なのでしょうか。前に言いましたように、イサヤは心砕かれてへりくだった人です。イサヤ書の中で、私が目を留む者はへりくだって心砕かれ 私の言葉におののくものだと書いてあります。まあ、主の探し求められているのはそういう人々です。66章の2節ですね。私が目を留める者はヘリグだって心砕かれ、私の言葉におののくものだ。私の言葉を一生懸命研究するものと書いていません。御言葉を大体理解するようになったものとも書いてありません。私の言葉におののくものだと確証されています。ダビデの告白も同じようなものです。詩編の5中一編の中7節に食べては次のように告白しています。まあ、自分で体験的に知るようになったからです。877ページですね。詩編の5中一編の中7節です。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを下げすまれませんと。まあ、生まれながらの人は誇って自分勝手の道を歩もうとします。実際救いのない人々は、まあ、こちきよりも貧しいものです。したがって心貧しいものとなることが最も大切です。すなわち上からの光によって精霊の働きによって自分の本当の姿を知り、恐れおののいて自分からは何も期待することのできない人となることは大切です。まあ、心の貧しい人とは自分が強く偉大な飛んだものではなく、本当に惨めで哀れな存在すぎないことを認める人です。まあ、このことを本当に知るようになった人々だけが思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方、すなわちイエス様の身元に行くようになります。怒れ高ぶる者、本当に心砕かれていない者は約束も望みも喜びも平安も知らないものです。まあ、心が貧しいとは何なのでしょうか。まあ、一番適切な箇所はもしかするとコリント第2の手紙の8章かも、8章の9節かもしれません。まあ、イエス様の、まあ、ヘリクだったことについて323ページになりますがの箇所です。323ページコリント第2の手紙8章の9節です。主は飛んでおられたのにあなた方のために貧しくなりました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。主は貧しくなりました。イエス様は私たち一人一人のために貧しくなられました。主イエスとはもちろん万物の作り主です。万物とはもちろん何であろうかいくら考えても分かりません。人間の理性でもつかまないことです。けども主イエス様は万物の作り主であり、万物の支配者であり、全宇宙の中心です。けど我々のようなものを救うために手に持っておられた全ての栄光権力力を捨ててこの地上に来られ、ご自分の自由意志で我々のために貧しくなられたのです。まあ、イエス様の貧しさは父なる神に対してご自身 たくよく頼んでいつも復讐なさったのです。私の思いではなく父よあなたの御心だけがなるようにとイエス様は祈り続けてくださったのです。常に父の御